放送は出版プロデューサー西浦浩二が送る本でベストセラーを目指す人のための番組です。
どうも、今風のオフィスにコンプレックスのある出版プロデューサー西浦です。
どうも、生まれた時は左利きでした、音楽家の
音楽家
はい、作曲家のアルルです
どうも、編集者なのに人見知りでコミュ障の三幕出版黒川です。
よろしくお願いします。
今週も、先週先生と、
はい、
あれして、はい、あれして飲みながら、はいはい、ちょっとすみませんが放送の方させていただいております。
というわけで、じゃ あのもう一本目も空いてしまったんで、
そうですね、
飲みましょうか、はいはい、というわけで乾杯。
乾杯。
よし、お疲れ様です。お疲れ様。違うな、まだやってんですよ、
打ち上げみたいな
聞いていらっしゃる方は本当にすみません、あの今から仕事だよって思うことはね、本当に申し訳ないです。
申し訳ないですけどね、はい、そうそう、音楽家じゃないよね。
はい、間違えました
バッハ的な、
バッハ的なもん今おおと思って、
はい、作曲家ですね、うん、はい、ただまあ音楽家、まあそういう、
そうか、作曲
オーケストレーションっていうんですけど、まあオーケストラの編曲っていうのは、うんうんうん、頑張ればできます。
それオーケストレーションですか。
うろ覚えですけど
唯一専門家なんだからここでそ
こはだからまあオーケストラっぽい編曲は、うん、もう一回言います、頑張ればできます
じゃあ頑張ってください
そうですね、そうそう、はい、あ、何でしたっけ。
今風のオフィスにちょっと若干コンプレックスじゃないですか。
オフィス、
オフィス、なんか今風のオフィスってちょっと勢いのあるベンチャーがやってるような和室があったり、
ああ、はい、
フリーアドレスでオフィス、いや、みんな席自由で、
ああ、
バランスボールが椅子だったりするでし
ょ。
Google がやってそうな、はいはいはい、Google じゃない会社もいっぱいやってるから、はい、そういうとこ行くとなんかちょっとね、時代遅れがみたいな言われてる気がして毛をされる自分がいますよ。
ひどい妄想じゃないですか
どこに立っていいか分かんないみたいな、ね、端っこに立って。
西田さんはじゃあどういう事務所を構えてらっしゃ
る
んですか。
僕今もう完全なる自宅兼事務所なんで、
あ、もうなるほど、
リビングの端っこをオフィスにしてますよ、はい、8畳ぐらいの、
まあ、8畳ぐらいの、
うん、
まあ、そこには書斎みたいな、そこにはあれですよね、
はい、なん
すか、曹操が立ってるんですよね
それ僕あの蒼天航路っていう漫画が大好きで、はい、この間あのコピー原画っていうあのすごいでかい横1メートル縦40センチぐらい あの原画があって、それのコピーをねちょっと限定10枚で販売したんで、それ買ってしまいまして、
めっちゃ高いです。
もう言わなくていいです、はい、エラ高かった、もう、
はい、
清水から飛び降りる額付けで、
ね、おおキンタでしたっけ、何でしたっけ、
金ゴンタさん、
金ゴンタさん、
まあ、おおゴンタって、はい、金ゴンタって、
まあ、あれ面白いですよ ね、
すね、はい、
まあ、ちょっと今その話を深めるのは
ちょっと時間が、
はい、15分終わっちゃうんです、
もう1時間必要なんでというわけでコミュ障の
コミュ障の
俺とかコミュ障なんですよ。
コミュ障っていうか人見知り、
人見知り、そうそうそうそう、なんかね、はい、初対面の時はなんかすごい照れてたんですよね、この人。
照れてました、
なんかね、
なんかね、めっちゃ猫かぶって、
そう、めっちゃ猫かぶってたの、可愛らしい子猫ちゃんみたいな
今だいぶおっさんが出てます
ドラ猫みたいになっちゃいました、
ね、そうそう、今完全になるね、
むしろ
シャーッつってるから
基本はね、でも人見知りですね。
あのちょっと今日の、うん、まあ、収録して3人の立ち位置でいくと、僕、うん、アルラが、僕と黒川さんはちょっと初めてお会いするっていうような形 で、ね、若干僕も緊張してますし、うん、でも黒川さんもちょっとそのコミュ障の部分が出ていらっしゃるのかなと、
まだちょっと先ほどアルラさんからね、あの収録の合間にちょっと黒川さんの本音は出てないっすっていう、
は
い、ダメ出しを
出
した
、
ダメ出し同い年だって聞いたんで、
はいはい、
ちょっと言うたろうかな
言うたろうかな、
はいはい、
でも年下って分かるとちょっと上から行くタイプ
あぶねえ
年下なんだみたいな、
あぶねえ、よかったね、俺の年で
年上には敬語、
気づけ、あ、そうか、私僕若干ね3つ4つ年上なんでね、それある
3個だと高校かぶ、高校かぶってるかどうか、
あ、そこなんか大事なんですか、
基準がちゃんとあるかもしれない
確かに高校かぶらないですもんね、小学校か大学以外かぶらないから僕ら、
そうなんですよどうでもいいです、すいません、
そうですね、あの多分どうでもいい話の流れで、はい、タクロの話が多分あの聞いてる、
どうでもいいって言うな、
どうでもよくない、
怒るぞ怒るぞ
聞いてる人的には多分どうでもいいからと、むしろまあ先週ねこれ引きにしたんで、タクロ、うん、何の、
誰 誰行ったこと誰っていう、そう、
まあ、吉田。
そうですね。
違う、それで言うと、50の編集長になっちゃいます。
そうそう。そう、黒川さんの拓郎って誰のこと教えてもらっていいですか。
拓郎、グレーの拓郎ですね。
リーダーにして、
リーダーにして
作詞家の。
こんな感じでキレられると思わなかった。本当に好きなんだな。失礼しました
。グレーがね、ん小学生くらいから、ね、数愛。
数愛と敬愛いたしたね今。やべえ、2本目になるとだいぶアルコホールが
ほろ酔いではなくなってる感じですね。はい、
もうハイボール
今間違えました。濃いめいっちゃってます。敬愛してます。
敬愛する、はいはい、小学校の頃からって言うともレインの頃からですか。
いや、グロリアス。
グロリアス、あ、でもグロリアス、グロリアスか。そうか、でも俺そうか、中学
校だって90何年とかで、
うん、
M ステを見て、
はいはい、
なんてかっこいい
あれをかっこいいと思うところがもう僕もそうなんですけど、田舎もん中に出てますよね。
だってほら同い年くらいだから。
そう、でもおしゃれじゃなくない？
いやいやいやいや、でも、うん、90何年当時は、
うん、最先端、
ロン毛はさ、
ロン毛はさ、そうそうそう、
ビジュアル系
です、ビジュアル系でしたよね。
喋りません、
喋りませんみたいな。今となってはもう
ね、おしゃべりですけど、
天然発言の多い。
え、黒川さんどちら出身なんですか。
私は岡山県倉敷市でございます。あ、
岡山県、
う
ん
う
ん、
はい。
じゃあ全然北海道関係ないですね。グレイのね、出身北海道
から。全く関係がない。
関係ない
まあまあ、そりゃそうですよね。皆さん、まあ僕らもね、関西ですもんね。全然違います、ね、うん。
でも僕もグレイは本当に普通に中学か高校か、中学だろうな、が好きで、
はい、
本当だから、それこそレインとかから好きだったんで、で聞いてて、黒川さんと仲良くなった、割としかも仲間だったら序盤ですよ。バカかな、仲良くなり始めた序盤に、西村さんグレーのライブ行きましょうって言われて、え、すげえ距離の進め方おかしいなと思って。
コミショ
コミショだから。いきなり緊張せんと思って、行きましょうっつって、こう、行ったとこから始まったんで。あ、まあ、そんな、僕らの裏、裏拍子、タイトルコール行きましょうか。
あ、そうですね。久しぶりに聞いた気がしますね。
というわけで、
はい、
はい、タイトルお願いします。
はい、タイトルコールお願いします。
工事西浦のおしゃべり出版裏表。
はい、
はい、じゃあまあというわけで、ね、黒川さんが、
はい、
ヒットを出し続けてるっていうのは僕はやっぱすごいことだなと思っていて、
おさらいすると3買い出してるんらっしゃるんでしたっけ。
10万箱で言うと4つですか。
10万は4つ、はい、
すごくね。
普通に考えて1300円ぐらいとかなんですよね。
あ、ほんほんほん、ね、まあ1200円とか、ね、
かける10万かける4、
うん、っていうかそれは最低だから15万とかだから、
はいはいはい、
で20、30で出るから
計算はできない、
できないです。
投げました、ね、うん、
いっぱい、
皆さん今電卓弾けた人だけ、はい、
いっぱいって、
はい、そうですね、
すごいたくさん稼いでらっしゃるってことなんですけど、はい、でそのね、僕が実は初めてお会いしたのが多分黒川さんがまだ24とかで、僕がだから27ぐらい、
多分会社をこれから一人でやります
やりますみたいな時にお会いしたんですよ、はい、なんかパーティーみたいなやつがあって、はい、出版関係のでお会いした時に話してて、あ、この人絶対今は若いかもしれんけどすごくなるって確信したことがあって、
はい、
で俺その時にもう絶対この人とつながろうと思ったんだけど新入社員の時に編集日誌みたいなのを書きますと、
はい、
なんかその指導社員がいるから、
うん、
その人となんかまあ文通みたいな感じでやり取りしますと、
あ、今日こういうことを教えていただきましたみたいな、
ね、それはまあ1年ぐらいで終わるのかな、はい、でもそれを2年目が終わる、そんな今もまだ続けてる人一人でっておっしゃってて、でそれを続けれる人間がヒットしないわけないと僕思ったんですよ、
うん、
僕ね、地味だけどその意味があることを続けられる人って少ないじゃないですか、
はいはいはい、
それやれる人が僕残っていくと思ってて、どんな業界でも、で俺これはすごいと思ってその時絶賛した覚えがある、
うん、
すごいですねみたいな。
絶賛され、
それはちなみに今も書き続けてらっしゃるんですか。
今もまだ帰る前に、
ちなみに何をどういう感じで書くんですか。毎日書くんですか。
毎日、もともとは本当にその上司とか、うん、まあ、指導してくれる先輩に対して報告するように、
うん、
だいたい何時から何時、
うん、
まあ、会議に出ました、うん、何時頃原稿これ読みましたっていうのを、まあ、数行書いて出すっていうやつだったんですよ、はいはいはい、でそれをまあ一応今も振り返りようとしてやってはいます。
それをだってもうだから 10年目すごくないですか。同じこと10年やったら普通本書けるんですよ。
ああ、おっしゃってましたね。多分3回目
か。だからもうそう、はいはい、あの、編集日誌10年書いただけで、編集日誌の本書いてもいいんですよ。
編集日誌ってこう書けってやつですね。
そう。でもそれによってヒット作が10万部超えが続いてるから、業界一人的には買えますよ。てか俺買うよ。
まあ、それによってかわかんないですけど。
まあ、だいぶ無理やり感はありますけど、でもまあまあ、なるほどなとちょっと思いますね。うん、どういうことを書いてらっしゃるんですか。まあ、
最初は、まあ、人に見せるようなので、はいはい、もうちゃんとね、こうこう、これで、うん、こういう気づきがありましたとかも書くわけじゃないですか、うんうん、だんだん人に見せないから、うんうん、もうその日にあったストレスの吐き口です。、ね、暗いネクラでコミュ障だから、うんうん、今日なんかあの人にあんなこと言われたとか、た私はなんてダメなんだろう。
それは著者の話とかも書いたりはされることあるんですか。
絶対あるよ。著者のこれは絶対書いてあるよ。
これはじゃあピー入れた方がいいんですか。こっからの話は、
う
ん、
まあこういう名詞は絶対ピー入れた。
こういう名詞はそうですね。
あ、じゃあこういう、まあ、悪口ってあれなんですけど、
例えばどんなこと。
こういうのは本当にまあ、黒川さんはこう思うよっていうだけでね、他の方はどうか分かんないあれですけど、うん、まあ、これを言うのはやめようねっていうのでね、うん、これから本書く方は、ね、はい、人間的
になるか、こんなことやったら黒川さんに書かれるぞっていう。黒川になられるぞ。
いやー、なんでしょうね。なんか基本的に、うん、編集者と著者ってどっちが上とか下とかないわけですよ、
ね。
うん、
あ、ないですよね。
うん、で時々、パートナーですからね。時々何を思うのか、うん、著者に対してお付きみたいなことを思う人がそんな滅多にいないですけど、まあその方の時は相当
なるほどね、相当
相当
相当これ保ったんですよこれ。
いやいやいや、
どれぐらいの期間こう仕事一緒にするんですか、そういう著者さん一人と。
まあ、本によって違うんですけど、大体でも少なくとも数ヶ月はかかりますよね、企画がスタートして本が出るまでに。どんなに急いでも3ヶ月くらいはかかるので、まあ印刷の時間とかもあるので、まあ大体半年前後、長くても数年とか。
まあその時にある
1年なんか結構ザラです。
1年全然
ザラですよね。1年ザラですか。
ザラザラ、うん、
うん、
だからもうそれは毎日すごいですよ、濃度が。そんな著書と1年やってたら
今日もあいつと電話しないといけないのか、うん、電話とかなんですか、会って喋るんですか。
まあまあいろいろですよね。電話嫌いな方もいるので、そういう人はもうメールとか、うん、最近だとフェイスブックとか、うん、メッセンジャーですね。
でそういう人に合わせて今仕事も変わってきたというかって感じですかね、進め方。
そうですね、進め方は書いてるつもりではあります、うん。
よそい悪口とか、まあ仕事の気づきも変えてるんじゃないかなって。
いや、もちろんもちろん。もちろん今日はこれをやりましたっつって。
うん、じゃあ、
はい、そのね、僕は黒川さん、いろんな能力がみんなあって、編集者によって違うんですよ。例えば僕は、あ、この人すげえなと思った黒川さんじゃない編集者で言うと、過去にヒット作を出した著者に対して違うテーマをぶつけるのが得意だなとかいるんですよ。
うん、
過去にヒット作を出した、ああ、続編じゃなくてエイリアンを作ってたけどターミネーターを
ぶつける。そうそうそう。例えばそう
ですね。はいはいはい。
そう、好きだねターミネーターさっきから。いや本当だから、そのやっぱり普通の編集者ってヒットしたものがあったらそっちに引っ張られるんですよ。
はい、
うん、だってそっちに乗っかった方が
売れそうですもんね。
危なくないし、でも過去に出したヒット作よりも売れるものを提案できたりする人とかもいるし、うんうん、でそのいろんな能力があるんだけど、黒川さんは特にそのとにかくもうネーミングとか言葉のセンスがすげえなと思っていて、でその影響は僕はさっき言った拓郎にあるんじゃないかと。
戻ってきた。
もともとこの話はあれですよね、西浦さんが出版プロデューサーとして関わってた血流が全て解決するという、うん、はい、堀江
明
義さん の本の帯のタイトル、はい、まあ、
帯とかタイトル、
普通のタイトルも含めて、まあ、血流サラサラではなく血流たっぷりを目指しなさいっていうところをチョイスされたというのが黒川さんという、
そう
ですよね。
このセンスやっぱりこう もう日本のね代表する作詞家でもある拓郎年表が出るのかということですよね。
拓郎年表。
でもやっぱでもどっかありますよね、そういう好きな人の言葉ですからね。
そうですね。
だからやっぱり拓郎っぽい。
拓郎っぽいよな。拓郎が言いそうだもん
ね。いじるのはやめましょう。僕発信ですけど
今。いじるのは
そうですね。
ダメかな。
敬愛してるからね。
敬愛して
る。僕も拓郎大好きですからね。拓郎っていうかグレイ大好きですからね。
はい、うん、まあ、仕事中はねグレイは絶対に書けないというポリシー。
あ、そうですか。なんで好きなのに。
いや歌うから。
それは迷惑。迷惑だ。
そうそう、迷惑っていうか自分でもねこうなんか、うん、
あ、仕事にならない。
乗っちゃって。
へ
え、振りとかしちゃう。
そう、 そうライブ行った時もね、僕グレイのライブ初めて行ったんですよ。あの黒川さん連れられてね、はい、もうなんかその曲ごとになんか動きあるでしょ、あの参加者としてこんな動きせえみたいな、
参加者として
西田さんこうしてくださいってこう割とマジ顔でやれて、僕そういうの
こうしてください、
そう、こういう動きをここのタイミングでこうやってみたいな、僕そういうの結構やらないタイプなんですけどみたいな。縦乗りはできるけどこうなんかこうちょっとこういうのできねえなみたいな、ちょっと恥ずかしくて。
え、どれぐらい行ってらっしゃるんですか。じゃあ今もライブは、
ライブはいい、そうですね、よく行ってますね。むしろ、うん、上京してお金がね、
うん、
できて、
クラシックの頃じゃなかったお金が、
そうそうそう、クラシックの頃はね中高生なので受、ね、けなかった分を取り戻して、
取り戻すように。そう、本当ね、あのライブ中になんかテルがね、ボーカルのテルがこっち見た瞬間に本当にビキューってなったんですよ。これ髪の毛が一瞬バーンってなった。本当漫画みたいな。あ、ファンってこうなんだ。
おさぎ髪が上にキュー
ッなるみたいな。あんな感じで、はいはい、髪がドーンってなって、あ、すげえなーなるんだなと思って、人間。
いやでも、うん、ファンっていうかファンをつかむ人っていう意味で言うと、うん、著者と一緒です。
おお、
どうする
。見切り発車。
まあまあ、お時間もいいとこなんで、はい、今日はオチがなかったという感じで。
マジか。そんな切り方でいいの。
いい、じゃあなんか最後一言ぐらい、どうしましょう。
じゃあちょっとファンをつかむ人は何が違うのか、一言黒川さんに言ってもらって終わりましょうか。
そうですね。
はい、ファンをつかむ人は、でもファン大事にしてますよね、基本的ですけど。
ああ。
という基本的なお話で。
というわけで、来週すべての謎が
解かれる、
はい、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
当番組ではあなたからのご質問ご感想をお待ちしております。
出版タイムスのフェイスブックページへのコメントメッセージで、送ってください。